育てママのゆっとコーチングトーク始まりです。マキです。
川友です。この番組は子育て中のプロコーチである私たちが子育てや人生にまつわるモヤモヤをアドラー心理学とコーチングの観点からゆるっと語り、そして心が軽くなる、そんなコンセプトでお届けします。
はーい、
うん、
ではで、ね、今日はちょっと、ね、私がね、家族で行ってきた、うん、あの公園についてちょっと話したいんですよ。
もうどんな公園？
なんかね、横浜市なんですけど、横浜市では初めてのなんかインクルーシブ遊具の広場があるっていう公園だったの。うん、
インクルーシブ遊具っていうのは？
そう、なんかね、まあ、最近インクルーシブっていろいろなところでもね、耳にすることあると思うんですけど、なんかその障害とかの有無に関わらず誰でも利用できることが、うん、あの目指してる遊具がある。遊具っていうものらしいのね。で、なんかその横浜市がこう整備するにあたって、なんかその支援団体とか専門家とか、うん、特別支援学校からなんかちゃんと意見とかを聞きながら、あの構成して作っていって意見を伺ってっていうらしいのね。
ちなみにそれってなんていう
公園？
公園の名前？
うん、うん、小芝自然公園っていうところだけど。
芝自然公園、
そう、金沢区にあって、なんか元々はなんか米軍のなんか何かの施設だったらしいね、うん、だからやっぱ結構広大で、そうなの、なんか素晴らしいなんかこうなんていうの、うん、広々としてて芝生がね綺麗だったり、でそのインクルーシブ遊具もやっぱすごくて、
うん、
なんて言うんだろう、その足がちょっと不自由な子でも、うん、あのなんて言うかな、座る形、ね、寝そべりながら座れてくるくる回れる遊具があったり、あとはその、ブランコとかでも自分で漕いで捕まって立ったりとかしなくても、こうしっかりこうガードされたところにがあってブランコができるみたいなやつとか、そうなので、なんかこう滑り台が長いやつとかあっても、階段じゃなくてこう坂みたいになってて登れたりするのよ、
うんうん、今ね私ホームページ見てるんだけど、うん、すごいねこれ、
まあ、すごいのよ、遊具としても超レベル高いって感じ で、これがたまたまさ、うんうん、これがたまたまさ、その台湾の話につながるんだけど、台湾の時も話したと思うんだけど、うん、台湾の公園がまさにこのインクルーシブ遊具だったの。
そうなの？
そう、だからやっぱ進んでるというかさ、
うん、
ブランコとかも台湾で見たブランコだったの。なんかこう、なんていうんだろう、2人とかで一緒にミットみたいなのが貼ってあって乗れるみたいなブランコとか。
すごいじゃん。そうそう、私もちょっと台湾の公園行ってみたかったというか、あの小芝自然公園、インクルーシブ遊具私も体験してみたいな。
うん、多分でも横浜市で初めてくらいだから、多分東京都とか千葉県とかにももしかしたらそのインクルーシブ遊具をもう設けてる公園ってあるかもしれない。
ちょっと調べてみよう。
めちゃくちゃ、うん、すっごい良かった、うん、もちろんその遊具の下はさ転んでも痛くない、うん、もちろんそういう風な整備されてるし、
うん、
なんかもう子供時代にこれあったら相当楽しいなみたいな。
相当楽しいよこれ。
そう、音が出る系の遊具とか、
ね、
なんかこうお話しして糸電話風にこう地面からこう他のところで声が聞こえるみたいな遊具とか、
うん、
とにかくね、新しい感じ、今までにない遊具。
いいね、なんか誰もが幅広い人が遊べるのがいいね。
本当にそう。みんなで一緒にその子供たちも結構こう、うん、一緒にこうやるような遊具とかあるんだよね、うん、回せるちょっと大きいお兄ちゃんがいて、ただ座れるぐらいの子がいても一緒にできる遊具とか、
うん、
そうなのよ、なんかこうそういう感じだった本当に、
うん、車椅子でも車椅子のまま遊べるとか書いてあるね。
そうそう、押して多分上がっていって滑れるとか、できるんだよね、おそらく。
これはいいね。
で、なんか芝生も多くて、あの、ポップアップテントみたいなのも、今でも全然できるから、今日、うちはお弁当持ってきたんだけど、
うん、
り横浜発インクルーシブユーロ公演だからか、駐車場がすごい混んでるんだよ。
ああ。
だから結構行くならもう朝早く。
ああ。
10時に着いたのに2台並んで駐車場入ったの。10分ぐらい並んで。でも出る頃にはお昼過ぎだったんだけど、もうなんか10台が並んでたから、10台以上並んでたかも。っていうのがあるから、そうそうそう。やっぱ車じゃないとちょっと不便なところにあるし、そうなの。なんかすごくね、この、いいなって思って、都内にもおそらくあるんじゃないかな。
そっか。みっちゃんはここに行ってみて、なんか、どんなことを感じ取った？
なんか芝生が広いとか、その、なんて言うんだろうな、安心して子供が遊べるとか、そういう公園を探してたけど、なかなかその近所にはなかったんだよね。なんかこう、ちっちゃいとか、遊具2個とか、なんか体を思いっきり動かせて、なんかもう、大人も楽しくて、っていうようなのを探してたから、なんかすごいここはその両方満たせる感じがした。まあ家からもまあそこまで遠くないし、あとはまあそうだね、今日はそのなんていうんだろう、その障害がある人とかも何人かもちろんいたけど、こう子供たちもそのなんていうのかな、一緒に遊べる感じが遊具の中で、なんかそれはすごいいいなと思ったね。
一緒に遊べる感じっていうのは子供と子供が、
そうそうそう、もう一つの遊具を何人かで遊べる形になったりするんだ。
あ、結構でかい遊具が多いということ。
あ、そうだね、
いいね、
ただちょっと暑かった今
日。暑かった
今日は暑かったよ。もう
24
度5度みたいなさ、4月10日だったけど。
そうだね、今日私もちょっとお花見やったけど暑かったな、もういいね。なんかこういう公園に行くとちょっとなんだろうな、なんか少しだけ軽く世界観が変わりそうだなって感じがして、なんだろうね、あのよくコーチングとかでも未来イメージするとき、こんな空間とかこんな場面に出くわしたら幸せだなっていうのをイメージすることあるじゃん、その時にすごいなんだろうな、家族でみんなで楽しめたり、子どもたちが大人数で自由に遊び回っているような、こういうなんだろう、刺激的な体験っていうか、で心が踊るような体験すると、なんかそれがヒントになって未来が作られたりするから。
そう、すごいそれまさに、
うん、
なんかその子供も他の人のチャレンジする姿を見て、
自
分がやりたいって思ったりとか、
今
日それすごい感じたもん。例えばボール持って遊んでる子がいると、なんか息子が自分もあのボール持ってるって言ってボールに興味示したりとか、ストライダーの練習してる子見て、あのやりたいとか、なんかそういうのとかも見られたかな。でもちっちゃな公園だとさ、そんなになんか 2,3 人しかいないとかもあったりはするのね、うちの方、だけどそうすごいそう刺激が子供にもあるっていうのと、そうあと夜帰ってきてまた大きな公園行こうねとかさ言ってたり、やっぱりこう記憶にね、その少しずつ定着する年齢に近づくことによってこういう体験ができるのはやっぱいいかなと思った
ね。そうだね、なんかまきちゃんのお子さんにとってもいい経験だし、まきちゃんにとってもなんか何か、イメージとして残りそうな感じだね。いや大きな公園いいな。そか、あのぜひこれを聞いている皆さんも、小芝なんだっけ、自然公園とかインクルーシブ遊具とかぜひ調べてみてください、すごい楽しそうなんで
ね。おすすめ公園もあったら教えてください。
はい、
では今日はこの辺で、
はい、
うん、また来週。
はい、また来週。はい、またね。